て告げよあまねくを賛美しましょう。ラララララララララ三、はい。
ゆきてつげよがまねく、いつこの民にも、ここのごばかあげて、あなたにせよと、あなたにせよと、暗き闇もしばし、義の日なるイエスと、輝きよ照らす、明日は近し。
はい、では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も新しい朝を感謝します。どうぞ私たち一人一人に御言葉を通してあなたの御声を聞くことができるように、霊の耳と霊の目を開かせてくださり、御教えのうちにあるくすしいことに目を留めることができるようにしてください。主の御言葉を待ち望みます。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は、出エジプト記4章18節から31節までです。
それでモーセは、首都のイテロのもとに帰り、彼に言った。どうか私をエジプトにいる親類のもとに帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてください。イテロはモーセに、安心して行きなさいと答えた。主はミディアンでモーセに仰せられた。エジプトに帰って行け。あなたの命を求めていた者は皆死んだ。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰った。モーセは手に神の杖を持っていた。主はモーセに仰せられた。エジプトに帰って行ったら、私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留め、それをパロの前で行え。しかし私は彼の心を固くなにする。彼は民を去らせないであろう。その時あなたはパロに言わなければならない。主はこう仰せられる。イスラエルは私の子、私の初子である。そこで私はあなたに言う。私の子を生かせて、私に仕えさせよ。もしあなたが拒んで彼を生かせないなら、見よ、私はあなたの子、あなたの初子を殺す。さて途中、一夜を明かす場所でのことだった。主はモーセに会われ、彼を殺そうとされた。その時、チッポラは火打ち牛を取って、自分の息子の宝珠、宝皮を切り取り、それをモーセの両足につけ、そして言った。まことにあなたは私にとって血の花婿です。そこで主はモーセを離された。彼女はその時、割礼のゆえに血の花婿と言ったのである。それから主はアロンに仰せられた。アラノに行ってモーセに会え。彼は行って神の山でモーセに会い、口づけした。モーセは自分を使わすときに主が語られた言葉のすべてと、命じられた印のすべてをアロンに告げた。それからモーセとアロンは行って、イスラエル人の長老たちを皆集めた。アロンは主がモーセに告げられた言葉を皆告げ、民の目の前で印を行ったので、民は信じた。彼らは主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いて、ひざまずいて礼拝した。アーメン。
それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。モーセは妻と息子たちを連れてエジプトに戻りました。途中の道で息子に割礼を行います。アロンと会ったモーセは神様から告げられたことを伝えます。二人はイスラエルの長老たちを集めて、神様から語られたことを彼らに語り、民は神様が自分たちを顧みておられることを聞いて、ひざまずいて礼拝を捧げました。はい、それでは聖霊様から示されることを黙想する時間をしばらくの間持ちましょう。 はい、いかがでしょうか。それでは、示されたことを分かち合っていきたいと思います。
はい、私は2箇所止まったんですけれども、21節のところで、しかし私は彼の心を頑なにする、彼は民を去らせないであろうという言葉から、神様は時に人々の心を頑なにされるお方だということ、またそこにはすごく深いご計画があって、ここにはそのパロの遺言を殺すと書かれているんですけれども、本当に深いご計画があるんだなということを教えられました。それからもう一箇所は、まあ、24節から26節のところで、ここ結構パッと出てきてびっくりする箇所だなと思うんですけれども、でも、まあ、ここから本当にこう、神様が用いようとする人は、本当に神様に、何と言ったらいいか、神様の前に本当に清められるものであるし、また神様に本当に従うもの、100% 従うもの、まあ、そういったものを主が求めておられるんだろうなということ、まあ、なんとなくそういうことを思って目に留まりました。
はい、私も24節からの内容が目に留まりました。ここで神様はモーセを殺そうとされるんですけれども、そこでチッポラが息子の包皮を切り、そしてモーセにそれをつけて、ここで、まあ、なお逃れるというところから、本当にこの神様にこれからモーセたちが用いられていく状況の中で、本当に神様に従い通す、そのような姿勢が問われていたのかなと教えられました。特に、こう、モーセたちは、息子に、割礼をまだ施していなかったので、まあ、そのことに対しても、神様への全く従順がここで示されたのかと教えられました。以上です。
はい。私は、まず、21節から23節で、神様がパロの心を頑なにしたんですけれども、この霊的戦いを通して、神様の力が全世界に表されるために、このようにされたんだなと思いました。パロが建てられたのは、神様が自分の存在を表すためだということで、本当にパロが頑なな魂なので、こういう形で、まあ、神様の意向を逆に表してさせる、そのような役割を持ってしまったなと思いました。もう一つは、まあ、28節から31節ですけれども、ここで、28節で、モーセが、主が語られたすべてのことをしっかりと語り、それによってアロンが、まあ、それについて納得し、また民もその奇跡を信じた。で、自分たちの苦しみを主が顧みてくださったということを喜んでいるという状況で、本当に神様にしっかり従うときに、このように人々がついてくるんだなということを思いました。以上です。
私は31節の民は、主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いて、ひざまずいて礼拝したというところに目が止まりました。人は本当に神様が自分を見ておられること、自分を顧みて苦しみをご覧になっていることを分かったとき、心からひざまずいて礼拝、神様を礼拝するようになるんだろうな、なるんだなということを思いました。はい、以上です。それでは、さらに御言葉を調べていきましょう。神様はどのようなお方であるか、また、今日の御言葉を通して教えられることは何かを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
24節から26節で教えられたことですけれども、もうすでに出ましたけれども、本当にこの神様の戦いに戦う人たちは、本当に清別されていなければいけないということを思いました。この息子たちが割礼を受けていないというのは、本当に大きな問題で、まあ、このアブラハムの契約の上に、モーセのこの使命もあったと思うんですけども、このアブラハムの家の者が全て神の子として、割礼を受けなければいけないという、そういう命令が、モーセの時代にももちろん有効で、モーセが自分たちの家族、これを本当に 神様に対して聖別しなければいけなかったということを思いました。また、28節から31節で、宣教の働きというのが本当に神様から言葉をいただいて使わされることだなということを思いました。モーセは自分が考えたことを言ったのではなくて、主が言えということを言い、またやれといった奇跡をやって、そして、モーセ、アロンがそれについてきて、民もそれを理解したということで、本当に神様から言葉をいただくことが本当に必要だなということを思いました。以上です。
はい。私は19節のところから教えられたんですけれども、主が使わせてくださるその時があるということを教えられました。モーセがこのエジプトから逃れてきて、でもそのエジプトに帰って行けと命じられた時、モーセの心には、まあ本当に恐ろしい思いもあったと思うんですけれども、主が先に行って、本当にそういったモーセの命を狙っていたものは皆死んでいるというふうに教えてくださった。そこから主は本当に先立って私たちが行く場所において敵を皆滅ぼしておられるお方なんだということを、備えてくださっているお方なんだなということを教えられました。それから21節のところで、ここにこの私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留めと書いてあるんですけれども、手に授けた不思議って何かなと思って、こう、ここでは杖のことを言っているのかなと思ったんですけれども、この17節に杖を取り、これで印を行えと言っているので、で今私たちは本当にこのイエス様の権威が与えられていて、杖ではなく権威と、また聖霊様が共におられる。これが、本当にどれほどすごいものかなというふうに思いました。神様ご自身が共にいてくださり、また神の権威が授けられているっていうのは、本当に私たちがまた出て行った場所で奇跡と不思議を行うことが神様の御心であるなということを教えられました。最近、奇跡と不思議、印はこの使徒の時代に終わったものだという、まあそういうふうに考えを持っているっていう方と会ったんですけれども、まあ、そうではなくて、本当にこう、私たちは今もそういった神の働きをしていくものなんだなということを教えられました。それから、まあ、23節で主は本当に時に人の心を固くなにされるお方だということ。またこの時にはエジプトという敵を本当にこのウイゴを打つことで、まあ、完璧にというか、本当にこの全く悔い改めさせる、そういった目的を持っておられたと思うんですけれども、主は時に人の心を固くなにされる、またそのうちに御心を持っておられるお方なんだということを教えられました。以上です。
はい。私は28節から後半をいただきました。これ、モーセは自分を使わすときに主が語られた言葉のすべてと、命じられた印のすべてをアロンに告げたとあるんですけれども、ここでモーセから得られる模範として、主から語られた言葉、また命令、印のすべてをアロンにこう明確にこう告げているという、そのような態度でした。本当に大切なこう神様からの御心、御言葉をこうしっかりと道路者、群れのリーダーや働き人に伝えていくという働きが、とても神様の御心の働きを進めていく上で大切であると改めて教えられています。はい、以上です。
はい、私は21節から23節のところで、天の父なる神様はすべての上に立つ主権者なるお方であることを教えられました。当時の世界最強国であったエジプトの皇帝であるパロさえも、主権者なる神様はその人の心を固くなにしたり、またその人のその固くなさを用いてご自分の民を救い出して力を表す、そういうふうに用いることができました。神様は本当に全てのものを用いることができ、ご自分の御心通りに全てを動かすことができる主権者であることを思いました。また24から26節のところで、神様は マタキ清めと献身を求められるお方であることを教えられました。ここで息子が割礼を受けていなかったことのゆえに神様はモーセを打とうとしたんですけど、本当に神様はマタキ献身と、私たちの清めを求められるお方であるんだなということを思いました。また27節から31節で模範として学びましたけど、チームとして神様に仕えることは大切であることを学びました。モーセとアロンのチームはそれぞれ持っている長所とそして賜物を持ってチームとして働いたんですけど、特にこのモーセがちゃんと語れないという弱さがあったと思いますが、アロンはこの言葉の賜物を持っていて、モーセが神様と親しい交わりの中でいただいた御言葉とそしてビジョンをアロンはその言葉を持って民に分かりやすく熱く語ったと思います。それゆえに民はそのことを聞いて同じ心を持って主に礼拝を捧げるようになったんだなと思いました。以上です。それでは最後に生活への適応のために黙想していきましょう。はい、それでは生活への適応を分かち合っていきましょう。
私は先ほども少し分かち合ったんですけども、最近出会った方の信仰の中に、奇跡は今の時代起こらない、そういう信仰を持っているんだっていう、そういうお話を聞きました。で、いつかこのことについてはその方としっかりとお話をしなくてはいけないだろうなというふうに思っているんですけれども、その中で今朝私自身が本当に今私に与えられているこの委ねられているイエス様の権威、イエス様が勝ち取られたこの権威、また私のうちに内住している聖霊様、これってどれほどすごいことなのかなっていうのを改めて思いました。どうしてこれが委ねられていて私のうちに内住しておられるのか、今朝聞いたメッセージの中に聖霊はダイナマイトの力を持っているっていうふうに聞いたんですけども、それほどのものを委ねられていて、私はその神様のがされようとしている働きが、もっと本当に大きなすごいことを神様はなす力を持っておられるのに、私自身が結構それに制限をかけているんだな、かけているんだということをすごく今朝は示されて、私自身の信仰の限界があったんだなということを思いました。委ねられている権威とまた聖霊の内住っていうのを私自身がもっとたくさん体験して、すごい働きを主に期待したいなというふうに今朝は思いました。以上です。
はい、私はこのモーセが主から語られたすべてのことを主を行ったというところを見て、この後2つか3つぐらいは訪問というか人と会う予定があるんですけども、本当に主から言葉をいただいて、そしてまた何をなすべきかを聞き、それを行っていくことが本当に宣教だなということを思い、そのために主と交わりをしたいと思います。以上です。
はい、私はどうかの宣教地でしばらくの間集中して宣教に専念するようにと導かれているんですけども、昨日から早速夫婦で手を組んで祈り始めました。昨日のディボーションでは夫婦が一緒に祈ることを強く語られたんですけど、今日のディボーションを通して一番語られたのは、神様まず私たちのうちに神様の前で悔い改めて清められなければいけないものがないかをまず調べて、そういうものを取り除くことを求めておられるんだということを示されました。まずは自分たちの中で必要のないもの、持ちられるのに必要のないもの、また取り除かなければいけないもの、そういったものがないか、今日の一日はその祈りに集中して悔い改めて祈ろうと思います。まずは自分が通り置き管とならなければ主に用いられることはできないんだということを今日は黙想しようと思います。以上です。はい、それでは最後に対応して一言お祈りいたします。 愛する天のお父様、今日も御言葉を通して一人一人に必要なことを語ってくださり感謝します。私たちが御言葉を実践していく中で、聖霊様が共に私たちと歩んでくださり、著しい聖霊様の御業を見せてくださいますように、主の御名によってここにおられる一人一人を祝福し感謝してお祈りいたします。アメン。エリア、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。